皆さんこんにちは、クライサンドカンパニーの山本です。この番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回はですね、我々クライサンドカンパニーのプロダクトマネージャー支援チームより、私山本と松永の2人でお届けしてまいります。松永さん、よろしくお願いします。
松永です、よろしくお願いします。
今日はですね、ワークサンプルについて少しディスカッションしていきたいと思うんですけれども、プロダクトマネージャーの、選考、転職活動の選考で、大体終盤ですかね、ワークサンプルやりますっていうふうに、企業から課題を出されること増えてきたと思うんですけども、ワークサンプルって何ですか、松永さん。
そうですね。大体、はい。二次面接ぐらいで課されることが多いかなと思うんですけど、要は、企業から課題が出て、その課題を解いて提出してくださいパターンと、一緒に解きましょうパターン、この二つがあるんですね。で、この課題の解いたものとか、解く過程だとかを見ながら、そのプロダクトマネージャーとしてのスキルを測ろうというのが、企業の意図としてある選考かなと思ってます。
ケース面接みたいだったり、ケーススタディを一緒にやる、もしくは事前にやってもらって、それをプレゼンディスカッションすることで、その人の、能力を測る。合否を図る、そういうような面接ですかね。
そうですね。
最近ワークサンプルやってる企業増えてきたような気がするんですけど、企業ってなんでワークサンプルやろうとしてるんですか？
これはね、だって難しいんだと思います。何？プロダクトマネージャーのそのスキルの見極めというか、自社に合う方なのかワークする方なのかっていうところの見極めが結構難しいから、一緒に自分たちがやるようなことをやった時にどうなのかっていうのをもう見るしかないねっていうのがワークサンプルっていう形になってるんじゃないかなと思いますね。はい。山本さん、どう思います？
やっぱり先行としてワークサンプルをやるからこそ見極められることがあるっていうふうに思ったんですね。で、やっぱり企業の人たちが先行で何を見極めたいかっていうと、この人がうちに入ってくれたらどれぐらい活躍するんだろうなとか、どれぐらい即戦力性があるかっていうのを見ようとしてるんですよ。で、その中でその見るためのやり方って2つしかないと思ってて、1つはよくあるんですけど、過去のその人のプロダクト作りの話を聞いて、何が成功したんですか、何苦労したんですか、その中で何やったんですかっていうことを聞くことで、あ、この人はこういうプロダクト作りをしてこういう実績があるんだ、あ、ふむふむ、じゃあうちではこういうふうに通用しそうだなっていうふうにイメージする場合が1つで、もう一つが、実際にうちのプロダクトちょっと見てもらって、どんな考え方するのかお試しで見てみようぜっていうのが二つ目で、これがまさにワークサンプルなんじゃないかなと思ってます。やっぱり過去の話を聞くだけだと、そのプロダクトの種類とかが全然今受けてる会社と違うケースもあったりとか、若干こう盛りすぎてる場合もあるかもしれないし、それって本当にあなたがやったのってところもあるかもしれないしとか、なかなか追求しきれない、確認しきれないところがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、ただワークサンプルを基本的に自社のプロダクトを題材にして、あなただったらこのうちのプロダクトどうするっていうのがテーマだと思うんですが、その中でどういう姿勢で取り組もうとしてるのか。例えば、情報ってどんだけ積極的に集めようとしてんだろうとか、その中で何を前提にこの人は考えてんだろうなとか、じゃあどこまでのこうシナリオを先の先まで考えてくれてるのだろうかだったりとか、こういう課題があった時に引き出しって何パターンぐらい持ってるんだろうとか、ディスカッション系の面接とかであったら、あ、どう、こういうふうに、なるほど、詰めちゃうのね、この人はとか、あ、こういうふうに確認をするんだねっていう、ある意味インターンシップで確認をするようなイメージがあって、そういう形でこう課題を解く過程を、1時間、2時間、3時間、いろんなケース、ワークサンプルあると思うんですけども、一緒にその時間を共有することで、その人の入社後の活躍度合いをなんとなくこう想像しやすくしてる。これが一番大きな目的なんじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。なんか結局その、実際のプロダクトマネジメントの場でどう動いてくれるのか、みたいなところとか、なんか結構定性的な部分ですけどね、この時にどう考えるとか、ついしてしまう思考とはどんな感じなのかとか、なんかこのあたりがワークサンプルとして見えるっていうことなんだろうなっていうふうに思ってます。
実は企業さんとお話しすると、ワークサンプルの目的ってもう一つあるなっていうのは感じてて、見極めるっていうのもあるかもしれないんですけども、 自社のプロダクトを好きになってもらうってところも結構あるなと思って
ありますね。
でこれは裏表というか一長一短があって、先にデメリットから伝えると、ワークサンプルってめちゃくちゃ重いじゃないですか。っていうのも事前課題与えられたらそれを何時間かかけてやんなきゃいけないしいざそれをプレゼンするとかディスカッションするってなったら資料作んなきゃいけないし、なんか30分1時間で終わる面接じゃなくて結構2時間ぐらいかけてディスカッションするとかって、トータルにかける時間って結構普通の面接の10倍ぐらいあるんじゃないかなっていう気は、まあ、するんですよね。で、それいう、そういう重さに対して後者さんの方で、ああ、ちょっと重いな、ここまでやりたくないなってなって、ワークサンプルの前で少し止まっちゃうというか、あ、この企業さんあんま進めなくていいですとか、ちょっと辞退でっていう声も実際あるじゃないですか。そこは、すごい、まあ、難しいんですけども、まあ、ワークサンプルのデメリットかなと思ってます。一方で、ワークサンプルやることでめちゃくちゃ御社の課題がよく分かって、一緒に議論してる時の皆さんとの会話が楽しくて、志望度上がりましたとか、そういう声もよく聞くんですよね。だ入社後のミスマッチがなくなるだったりとか、結果的にこう、同じ時を過ごすことでアトラクトされるっていうところもあって、キヨさんなんかそういうところも狙いがあるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
結構多いですよね。でもワークサンプル後に志望、ワークサンプル終わった後は志望度上がってるケース多くないですか？
多いですね。ワークサンプルやってあんまり上がりきらなかったっていうのも、まあ、なくはないんですけど、上がってるケースがほとんどで、でワークサンプルを出して、あ、ちょっと自分いいですってなる場合はそれはそれで早めに見極められたんで、まあ、相性というか、あ、この人うちのプロダクトに本気になれなかったのかなっていうのを事前に見極められたっていう点では、それはそれでありなのかなと最近は思うようにはなりました。
ちょっと余談ですけど、やっぱり僕そのワークサンプルやって志望度上がっちゃうプロダクトマネージャーという生き物が僕は結構やっぱり好きで、なんかこの課題を解決しようとする過程を愛してるんだなっていうのをやっぱ感じますよね。なんかそこの業界とかその会社とかプロダクトが面している課題を愛し始めちゃうんだろうなっていうふうに思ってて、なんかそういう属性が僕はとってもやっぱ好きだなと思ったりします。すいません、余談ですけど。
なんかクライスの顧問の及川さんともこの話したことがあったと思うんですけども、及川さんも自身の転職活動の時にこういうワークサンプルケースみたいなことやったそうなんですよね。及川さんはなんかラッキーと思ったらしいんですよ。その会社に入ってないのにその会社の情報を開示してくれて触らせてくれて、データをで分析してプレゼンしてディスカッションまでさせてくれると、え、こんなに面白いことないじゃないかみたいなことをちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、うかさん言ってたんですよ。あ、やっぱり PM ってこういう生き物なんだなーっていうのを僕もなんかその時に感じたの鮮明に覚えてまして、課題が与えられた時に、うわ、よっしゃ、やってやるぜって、こう、倒したるわっていうふうに燃えるタイプの人と、まあ、志望度とか忙しさもちろんあると思うんですけども、あー、ちょっとこれは重いわってなっちゃう人には、多少なりでもマインドの差はあるのかなっていう気はしますね。
そうですね。まあね、たくさんいろいろね、選考を受けていく中で、志望度がね、やっぱりそもそもそこまでに上がってないと、よし、やるぞってならないのかもしれないですけどね。もうそこはしょうがないですよね。
実際問題、現業で忙しい中で、ね、数時間、まあ、場合によっては10時間ぐらい、本当にやるんだったら、時間割くと思うんですけども、やるってなかなか簡単なことじゃないと思うんですよね。
本当そうですね。
でもこの間、とある、まあ、SaaS プロダクトのプロダクト責任者の方とお話をしてきたんですけども、その方が、まあ、カジュアル面談って言ってたかな。で、1時間、先方企業の CEO、社長と、話をするときに、僕は徹底的に DD していきました。まあ、デューデリジェンスしていきましたって言ってたんですよ。で、何かって言ったら、今、世の中に転がってる情報から、そのプロダクトがどんなもので、どんな課題があって、こう、競合がどうで、自社のリソースがどうで、僕だったらこうしますっていう、プレゼンを持ってったそうなんですね。で、4時間、CEO とディスカッションしたらしくて、で、まあ、もちろん、当たり前ですけど、めちゃくちゃ評価高くて、で、その入社されて、今その会社の CPO されてますと。で、全員が全員それやれるかって言われたらそうじゃないと思うんですけども、本当にすごい人って、やっぱり自分のプロダクトのようにそこまで熱量かけて、ワークサンプルと思ってないんですよね。よっしゃ、ディスカッションするわとか、いや、CEO と話せるチャンスなんだったらこんなぶつけてみようみたいなところを、まあ、楽しんでらっしゃるんだなっていう気がしていて、やっぱここまでやれる人すごいなと。で、やっぱりそんだけやっていくと、 どんどんどんどん新しい道が開けていくんだろうなっていうのを強烈に感じましたね、そのエピソードを聞いて。
今の山本さんのエピソードありました。僕も同じような方いらっしゃいましたね、やっぱり。自分でベンチャーの CPO にこうなるぞっていう気持ちの中で、やっぱりそのベンチャーの社長にちょっとできたら情報を出してほしいと。僕なりにこう課題を見つけて、そのプロダクトの方向性とかをその議論するっていう選考を一回してくれないかって、自分で選考を提案したっていうふうにおっしゃってましたね。
いいですね。
そうなんですよ。CPO なりたいだったらそのぐらいやった方がいいですよね、多分ね。
いや、いいと思いますね。なんか情報がないって言うんだったら、NDA 結んで情報を得るっていう話も聞いたことがあって、まあその方だったんですけども、あ、わざわざ NDA 結んだんだと。でも、それぐらい真剣に考えたいから事前情報くれって CPO 候補の人が言ったら、多分企業も、悪い気はしないんじゃないかなと思ってて、やっぱそこまで本気になれるか向き合えるかっていうのは本当に大事なんだろうなと思いますね。
そうですね。そう、情報がないなら聞けみたいな文脈の中で、ワークサンプルに臨む皆さんにぜひ僕は言いたいことがあって、
お、言ってください、ね、
どんどん質問した方がいいと思うんですよ、ワークサンプル出されたら。
いやー、確かに。
結構企業側って聞いてほしそうな時ないですか？なんか、
むしろそれしか感じないですね。
そう。質問があったらしてくださいねとか、一緒にワークする中でも、なんか、質問はいくらでも受け付けますから、みたいなメッセージ僕らにくれてるんですけど、意外と質問されてないんですよね、皆さんね。
ありますよね。まるまるさんから質問来てますか、倉石さんみたいな。
そう。
聞かれたことがあります。
そう。
いやー、いや、ちょっと今考えてると思うんですけどって、ゴニゴニをしてごまかしたんですけど、それぐらいディスカッションしたがってますよね。
そうなんですよ。だもうワークサンプル出たら質問をなんかもうユーザーヒアリングと同じ気持ちでこう質問をしていくっていうのは一つなんですかね、自分の負荷も下がりますし、選考を通るっていう意味でもすごく有効なんじゃないかなと思いました。
質問して損はないというか、あ、それはそちらの方で前提を置いていただいて構いませんからって言われたら、あ、そうなんだっていう、じゃあ今回はここの全部のプロダクトじゃなくて ABC やったら A だけをフォーカスしますっていうふうに決めたっていいと思いますし、なんか決めない中で空中戦をやる方がよっぽど危ないかなと思うので、うん、どんどんどんどん質問して情報を得に行って、うわ、この人暑苦しいわって思われるぐらいが多分 PM にはちょうどいいんじゃないかなっていう気がしますよね。
うん、そう、やっぱりプロダクトマネージャーなのでね、ファクトを集めに行かないとっていうところはあると思うので、もう質問をガンガンしていきましょうというメッセージをお伝えしたいなと思ってました。
これからおそらくワークサンプルを取り入れられる企業さんもちょっと増えていくんじゃないかなとは思うので、うんうん、ぜひワークサンプルを課された日にはチャンスと思って、他社のプロダクトを覗けるチャンスだと思ってですね、ぜひ、まあ、限られてる時間だとは思うんですけども、果敢積極的に臨んでいただければなと、我々強く思っております。
楽しんでいただけるといいですよね。
あ、そうですね。楽しむこと大事ですね。はい。本日はですね、企業さんとの選考の中で課されるワークサンプルについて、私、山本と松永の方でお届けさせていただきました。皆様ご清聴いただきまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。